宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード111。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、今日は旦那さんの誕生日、ハッピーバースデー。いやー、例年にまして何も特別なことをしない誕生日ですが、まあ、祝う気持ちが大事ですからね。特にサプライズとかね、手の込んだ料理なども用意できないけど、そう、祝う気持ちが大事ですからね。夕ご飯は、まあ、何かうちの旦那さんが好きなものをと思っていますが、まあ、仕込む時間も今日はちょっと取れなそうなので、リクエストを一応聞いてみますが、まあ、結局簡単なものになっちゃいそうです。まあ、何度もしつこいようですが、祝う気持ちが大事ですからね。はい、アメリカに来てからこの旦那さんの誕生日の時期というのは、住んでいるエリアでは学校のスクールイヤー、その1年が終了する時期でもあります。で、うちの旦那さんは学校の先生をしているので、1年間の仕事が終わって、まあ、夏休みに入ってほっと一息、今年もお疲れ様でしたというのと、まあ、そして誕生日で一つ年を重ねる、まあ、そんないろいろな意味で一区切りというかね、6月上旬は我が家にとってそんな季節です。さて、今日のエピソードでは、今まであまり話してきませんでしたが、現在結構深刻に宿泊していることについてお話ししたいと思います。ちょっと先の見えないことで、まあ、もやもやするし不安だしという感じで、まあ、話したところでどうなるという話でもないのですが、まあ、アメリカ生活についてハッピーなこと、楽しいこと以外も発信していこうというポッドキャストなどでね、ちょっと聞いてくださいよ皆さん的な感じでお話ししてみようと思います。まあね、ちょっと聞いていってください。その他、英語の話のコーナー、アメリカあるあるも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、最近の悩みというか、シックハックしていることというか心配事だねがあるんですが、それがですね、ビザ、アメリカ滞在ビザについてです。詳細を飛ばして分かりやすく言えば、もしかするとアメリカにこれ以上滞在できなくて日本に帰らなきゃならないかもしれないという状況なんです。しかもこの夏に。ひー、そうなんですよ、そうなの。我々夫婦はですね、うちの旦那さんが就労ビザ H1B で働いていまして、私はその配偶者ビザ H4 でアメリカにいるんですが、基本のルールとしては H1B の就労ビザって3年で1サイクルで、1回だけ延長申請ができて、合計6年その就労ビザホルダーとして働くことができるんですが、でもしもその先もアメリカに残りたい場合は、その6年間のうちに永住権、いわゆるグリーンカードですね、を取得する必要があります。で、私たちが置かれている状況はですね、旦那さんは今年その H1B で6年目でして、まあ、6年目が終わろうとしているところなんですね。で、私たちはグリーンカードの取得をして、まあ、このままアメリカに住むことを希望していまして、当初の予定では問題なく、まあ、グリーンカードの申請が進むはずだったんですが、さまざまなことがあり、でさらにこのコロナで移民局のプロセスの進みがめっちゃ遅くなって、まあ、要は間に合わないかもしれないという状況なんです。就労ビザのマックス、最大マックスの6年が切れるうちにグリーンカードを取得しなければならないという、そのリミットに間に合わないかもしれません我々。まあ、厳密に言うとグリーンカードそのものの取得にはもっと時間を要するんですが、その永住許可 OK ですよという、 なんていうのかしら、内定みたいな、そういうステップがその申請から永住権取得までのプロセスの中にあるんですが、その内定みたいなところまで進んでしまえば、本物のその永住というステータスを取得していなくても、まあ、永住権内定者、その現在最終手続き待ちみたいな感じで、就労ビザの延長が6年を超えて7年目以降もできるんです。で、まあ、事態はなかなか深刻でして、その内定というステップまであと2段階プロセスが進むことが必要で、まあ、本来の目安の進行スケジュールからはとても遅れています。で、今ね、このそのコロナウイルスのパンデミックの影響で、どこもかしこも人数を減らして仕事をしていたりとか、あのパフォーマンス力が落ちていて普段通りの量をこなせてなかったりすると思うんですけど、移民局も例外ではなく、いろいろなことが遅くなってますし、またその就労ビザからの永住権取得となると労働局とかも関わってくるんですが、あの労働局はね、今あの失業保険申請とかそういう関係で、まあ、そっちに人員を取られているんじゃないかなとか、まあ、こういう移民関係のことはね、後回しにされているんじゃないかなという心配とかもありまして、まあ、とにかく普通の状況ではないので不安ですよね。で、希望的観測としては、まあ、あと2段階そのプロセスが進むことが必要なんですが、その1個目が6月中に、まあ、遅くともパスしたら2段階目も間に合うんじゃないかと思っているんですが、ね、そのグリーンカード永住権の取得となると移民関係を扱う弁護士を通して申請をするんですが、私たちの場合夫の会社側で用意してくれた弁護士さんがやってくれているんですが、まあ、うちの夫とその弁護士さんとで話をしているんですが、ね、どうにか間に合ってくれという、もうできることは祈るくらいなんですけどね。まあ、あとは万が一本当に間に合わない場合でも、今年はもうそのコロナでいろいろな手続き関係とかね、もう全部ですよね、各所に影響が出ていると思うので、その私たちのケースの就労ビザのリミットについても、何かこうスペシャルプログラムみたいな感じでね、じゃあ1年間は特別に延長していいよ的なものが用意されれば、そしてその夫のケースに適用されればなのですが、まあ、わからない、そうわからないんですよね。まあ、ここ数年私たち夫婦にとって夏って結構不安定な季節で、うちの旦那さんは公立学校の先生なんですけど、学校やその学区に直接雇われているわけではなくて、エージェント、なんて言うんだろう、その先生の派遣会社みたいな、そんな感じの会社に雇われていて、会社と学校が契約を結んで、でそこで旦那さんが先生として働くみたいな仕組みなんです。でそれが1年契約で、ここ数年は進んでいるので、そのアメリカの8月や9月から学校の新年度が始まって、まあ1年というか、まあ、10ヶ月ぐらい、6月7月とかにその1学年が終わるんですが、まあ、このエリアでは6月上旬で終わりますが、その1年間が終わったところで8月から始まるその次の1年、どこの学校に勤めるのかがはっきり分かっていないんです。で、まあ、現在旦那さんが勤めている学校とかその学区は先生が足りていないので、予想としてまた同じ学校学区で契約が結べるだろうとは考えているんですが、そこはね、あくまでも学校の運営側と、あと旦那さんが所属している会社との契約なので、まあ、なかなかスムーズに進まないこともあって、去年だっけは夏休みに入っても全然次の年のことが分からなくて、もうギリギリ新年度始まるって頃に、まあ、もしかするとサンフランシスコのあたりに引っ越さなきゃならないかもとか、ヨセミテ国立公園の麓の学校になるかもとかね、なんやかんやバタバタしていたんですが、まあ、やっぱり同じ学校に落ち着いたってことがあったりして、ね、引っ越しってなると結構大ごとじゃないですか。まあ、私たちは子供がいないので、まあ、身軽っちゃ身軽ですけど、でも家探して、家の中、今の家の中片付けて、引っ越しの手配してって、そんな、はい引っ越すわよバッみたいにできないですよね。だからこうちょっとそわそわ、 こうまあ大丈夫だろう引っ越さないだろうとは思っていてもそわそわみたいな、まあ、そんな夏が例年なんですが、まあ、今年はもっとそわそわというか落ち着かない感じでして、まあ、正直不安ですよね。こう毎年夏を境に夏以降同じ場所に住んでいないかもしれないっていう状況で、そのどこに住んでいるかによって夏以降の計画が大きく変わってくるし、大きな約束とかもねできないですしね。それが国がね変わるとなると、そのアメリカに住み続けるのか日本に帰るのかでいろいろ変わってきすぎて、何も計画立てられずでどうしたらいいのか果てって感じで、なんかもう思考が止まっている状態です。いやこれね、コロナが始まった頃から問題として上がっていたんですが、まあ、まだそのグリーンカードの、ね、申請のプロセスがどのぐらい遅れるのかもはっきりしていなかったし、まあ、もしかすると明日連絡が来るかもしれない、まあ、その一方でもしかするとすんごい遅れて全然来ないかもしれないっていうね。だから、まあ、あまり深刻に考えすぎず心穏やかに過ごそうという感じで、まあ、私に至ってはね、もうむしろ心配しすぎてテンションガタ落ちにならないようにもう考えないようにしようとしていたんですが、まあ、気づけばもう6月で、そして全然プロセスは進まずということで、まあ、ちょっとやばいんじゃね感が強くなってまいりまして、いや本当ならね家の中の断捨離とか片付けとか本気でした方がいいと思うんですけど、まあ、てかね断捨離片付けって別に引っ越しとか関係なくやるに越したことないからやればって感じなんですが、なんせそういうの苦手なタイプで私、まあ、結局家の中はこのシェルターインプレイスの3ヶ月前と何も変わりなく相変わらずごちゃごちゃしていまして、でも本当にもしも日本に帰国ってなったらどうなっちゃうんだろうっていうね、日本に持って帰るものなんて限られているから売ったり処分したりだろうけどってね、まあ、そういうのを考えただけで頭痛くなってきちゃいます。ちょっとこうドヨーンってしてくる。はい、でそして我々の一番の心配はですね、我が家の猫たちです。あのニャンチとクロチっていう2匹の猫たちがいるんですが、まあ、ご存知の方も多いと思います。ペットを日本に連れて帰るには結構いろいろ手続きがめんどくさくてですね、で、ね、でもうちの2匹はもう完全に私たちの家族なので2匹を誰かに譲るなんていう選択肢は我々にはなく、まあ、日本に戻るなら日本に連れて帰らなきゃという状況なんでして、で猫の場合犬もそうなのかな、ワクチンを合計2回打ってその2回目の注射から少なくとも半年は日本に連れて帰れないんです。でまあもう少しねそのグリーンカードプロセスの動きの様子を見ようと思って、実はまだワクチンを1回目すら打っていなくて、でまあどういうことかというと、ワクチン2回、そしてその半年の待機でトータル8ヶ月ぐらい必要なんですが、もしも日本に帰るとなる場合私たちに残された時間はあと2ヶ月ぐらいしかないので、その全然8ヶ月に対して足りないんです。だから、まあ、最悪そうなった場合ワクチンだけは私たちで済ませて、その待機しなければならない6ヶ月は誰かこっちでその間面倒を見てくれる人を探して、まあ、2匹をお願いし、で待機期間が終わって日本へ入国可能となったら、まあ、再度迎えに来るという流れですかね。なんかね胃が痛くなってきちゃうのですが、もしも、まあ、もしも必要となればそういう動きになると思います。まあ、6月いっぱいはですね、ちょっと人に頼まれていることとか手伝うよって約束していることとか、まあ、結構あるんですが、7月以降は真っ白な状況です。私たちの予定はね、なんかどのぐらい心配すればいいのかもわからなくなってきちゃって、まあ私本当心配しだすと本当に心配して何も手につかなくなっちゃうので、まあね本当希望を捨てず、まあ、どうにかなるだろうくらいのねスタンスでいたいと思います。いやまあね夫婦2人だし、まあニャンズのことはあるけれども、まあ人生どうにでもやっていけるので、まあ、そんなに深刻にならなくてもいいんですが、こういうところを私柔軟性に欠けてるというかね、 日本に帰ったら帰ったで楽しい生活が待ってるだろうし、むしろ暮らしやすくて食べ物おいしいってなるんだろうけどね。でもね、うちの夫がずっと頑張ってきて、このままアメリカで頑張っていこうねって、その心づもりで夫婦でここまでやってきているので、まあ、どうにかこのままアメリカ生活を続けられることを本当切に願っています。はい、ということで、まあちょっと今私たちが直面している危機について本日はお話ししました。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。英語についても日本に帰ることになったらっていう話の続きなんですが、もしも日本に帰国してって想像した時に頭に思い浮かぶのは、やばい、こんなにアメリカにいたのに英語満足に話せないっていうことなんですよね。日本に帰ったらってちょっと考えてみた時に、どんな仕事をしようって、でそうなったらやっぱりアメリカで生活していたことを活かせる仕事をしたいじゃないですか。ってなったらどう考えても英語を使う仕事ですよね。でもそう考えると胸を張って私英語できますって仕事の面接で言えるかって言ったら、全く言えるレベルではないんですよね。悲しいかな。例えば外国人観光客の多いレストランの接客とか、そのあたりであればいけると思うんです。一応カジュアルな会話ならね、どうにかいけると思うんですよ。でも例えば国際営業部とかね、貿易会社の事務とかね、ビジネスとして英語を日々使うってなると、おーって感じよね。私の中でのこう LINE としては、電話の対応が問題なくできるか否かですね。やっぱりまあ文章を書くとかも大事だけど、単語を調べたり例文見たりってできるしね。でも電話となるとやっぱりハードル高いじゃん取り次ぎならできる自信あるけど、何々は外出しておりましてかけ直させますとかね。でも業務内容のやり取りをするとなると、ちょっと今の私じゃ無理よね。ガビチョーンじゃない？なんかさ、何やってたのって感じ。別に日本に帰って英語を使った仕事をすることを念頭に置いて暮らしてきたわけでもなく、英語をもちろん話せるようになりたいけど、かといって英語を勉強しに来た留学生でもないわけですよ。私は旦那さんと暮らしているのがアメリカですっていう、だからその英語の習得が一番の優先するものでもないし、だからこうガツガツ寝ても起きても英語の勉強ってやってきていないんですが、でもふと今回のように日本に帰るかもってなると、あ、日本に帰って仕事として使えるほど英語できないっていう事実に、私のアメリカ生活は意味あったのかなって、ちょっと何やってんだ私ってへこんじゃうんですよね。いやもうね、私6年ですよ。何か達成できたかな、何か残せたかなって思い返すと、何もしてないみたいな何も習得してないって、まあいやね、そんな卑屈にならなくてもいいって分かってます。いろいろな国の友達だってできたし、タップ関係で人と出会ったり踊ったりってこっちでもしてるし、ね、このポッドキャストだってアメリカに来ていなければ始めてないし、何もやってない、何も得られてない、ゼロなんてことはないんですが、でもやっぱり外国にいるっていうことはイコール違う言語に触れてるってことじゃないですか。で、英語を使う国にね、こんなに長くいたのに全然満足いくレベルに慣れてないなって、やっぱちょっと切なくなりますよね。後悔というか、ダメだなって。で、最近 SNS で知った日本人の方がいて、英語が全然話せない状態から2年でアメリカの会社に就職するまでこぎつけて、私からしたらどうなってんのって感じなんですが、まあ英語を貪欲に吸収していくこともですし、まあ、その方は日本でかなりこの専門フィールドでの経験があって、まあ、その関連でアメリカでスクールに通って人脈を作って、まあ、英語も習得してってやってきたみたいで、 まあそんな短期間でアメリカ人のクライアントとビジネスの話ができるまでに英語力を持っていってるのにもすごいと思うし気遅れしちゃうんですが、やっぱりその専門分野を持っているって強いなって思って、かたや自分を見るとこうフラフラ中途半端に生きてきたのがなんか情けなくて、まあ、だからといってこれから何をどうしたいかって聞かれるとわからないんですが、なんか6年いて何も見つけられない私、そして短期間で自分の居場所を見つけて活躍している人みたいな、その対比がね、刺さる刺さる。ちょっとねやっぱり英語にもっと取り組まなきゃと今回その日本に帰る可能性が出てきたことで改めて思いました。まあ、今の時代ね、日本にいたって英語の勉強は引き続きできるし、あてかたくさんいるもんね、あの留学経験なしでペラペラっていう人たち本当にすごいよね。まあ、だから日本に帰ることになってもならなくても、まあ、基礎というか英語能はねできてると思うので、引き続き流暢に英語を操れますを目指して勉強していこうと思います。まあ、過去は戻せないからね、今日以降の未来もっと前向きにやっていきます。はい、海外に住んでいる皆さん、海外生活経験がある皆さん、帰国ってなった時に自分の語学力が思うようについていないことにこう後悔したり切なくなったりやばって思ったりという経験はありますか？ぜひ教えてください。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今回のアメリカあるあるはこちら、じゃん。ハッピーバースデーを歌う速度が遅くてちょっとイライラする。あるあるあるある。これ同じことを感じている人いますかね。あのいわゆる一般的な一番有名なあの Happy Birthday to you の歌、アメリカの人って歌う速度がすごく遅いんですよ。すごく遅いの。日本だと標準のスピードはどのぐらい？ Happy Birthday to you Happy Birthday to you このぐらい。今気づいたけど日本って拍手で温度を取るっていうかテンポ取る習慣あるよね。ハッピーバースデー歌うとき結構クラップするよね。まあそれもあるのか、結構いい感じのテンポで歌うよね日本は普通。ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデー。 BPM で言うとだいたい130、134くらいですかね。一方こっちはね遅すぎてねちっこいの。Happy birthday to you。 あの一番初めに感じたのはね、いつだったか忘れちゃったけど、旦那さんが小学校で働いていたからその頃かな、当時低学年を教えてたから多分その頃学校に私も何かで行って聞いたのか、まあ、別のところで聞いたのか、とにかく子供が歌ってるのを最初何回か聞いたんだと思います。で子供が歌ってるって思うとね速度が遅くても分かる気がしますが、いやそれでもね遅いんだよな。だって日本は子供が歌う時もある程度のテンポだよね。本当にこっち遅いんだって。 Happy birthday to you みたいな。で子供だからと思ってたら大人の集まりでハッピーバースデー歌う時でも遅いの。 Happy birthday to you Happy birthday。 なんか BPM だと70とかそのあたりだね。ひどい時はもっと遅いかも。すごくこうネチーネチーって歌うんですけど、これね気づいたの、絶対これマリリン・モンローの影響だよって。あのマリリン・モンローがケネディに歌ったゆっくりなやつ、あれがこう後にね今でもみんながイメージできるほど残ってて、 アメリカの人はあのイメージで歌い継いでいってるのかなと面白いですよね。同じ歌なのに国によって歌う速度が違うっていう、本当にゆっくり。だから Happy Birthday ってなんかめっちゃ R って R の音出すやんとかね、めっちゃ Birthday の TH 伸ばすやんって毎回思ってる私は。誰か同じことを思っている人いませんかね。ぜひぜひ教えてください。で、逆にアメリカをはじめ海外の方が日本のハッピーバースデーを聞くとテンポが速くてさっぱりしすぎに感じるのかな。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you みたいな。私にとってはその方が心地いいけどね、速い方が。はい、ということで本日のアメリカあるあるは、ハッピーバースデーを歌う速度が遅くてちょっとイライラするでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード111、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも同じように宿泊のチャンネルがありまして、毎週同じようにエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらからチェックしてください。はい、ということで今日もね、いつもにも増して我が家のにゃんこたちがなんかちょっと活動的で、途中すごくうるさくてお聞き苦しい点があったかと思います。失礼いたしました。まあね、元気でいいということで、はい、多めに見てあげてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。